に集まれハッピーボンバー、みんな集まれハッピーボンバーフライデー、毎月フライデーですね、うん、はい、毎月第2金曜の夜22時30分よりカッコ仮ですが飲んだくれ放浪記、またまた私トッシーこと青山トシコとモデルの
会の
2人で送らせていただきます、
はい、よろしくお願いします。
ハッピーちゃん、
はい、年
3本目になりましたね。
すごいね。
まさかかいちゃんと2人であ のお酒の番組が
3本も
目指せ4本
ね、
はい、
目指せ5本、
目指せ5本
全部
全部
すごいね、
うん、でまだカッコ仮ですけど、うん、かいちゃんと2人で始まった、うん、その飲んだくれ放浪記、うん、あのまだ名前が決まってないのでね、うん、カッコ仮なんですけど今回ゲストの方、はい、いきなりお呼びしております。
はい、
ワインガレージ西島の西島社長に、うん、来ていただきました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごいですね。私まだ現地行ってないので、うん、
行きたいな。
どのぐらいお酒があるのかわからないんですけど、うん、ネットで見る限り相当数ありますよね。
そうですね、一応
酒井です、ね、ワインガレージ、
ワインガレージですから、
は
い
は
い
は
い、
ガレージ、
はい、ガレージですね、うん、まあ車は入ってないですけども、お酒がいっぱい入ってます。
うん、はい、あの一番多いのはもともとワインからなんですか？
そうですね、創業ね、一応もう81年
になりまして、はい、そうなんですね、は
い、長いのは長いんですけども、もともと町の酒屋やったのが、うん、まあ、私が店に入って、うん、まあ、当時ねワインやってらっしゃるところが周りになかったので、うん、まあ、好きやったのもあるんで、うん、やってみましょうかというところで初めて、うん、25年ぐらいになりますかね。
堺の堺市が東が近いんですか？
駅で行ったらそうですね、堺東が近いですけども、うん、はい、
へえ、そう、私ワイン好きなのでいろいろお話聞かせていただけると嬉しいですが、はい、
ね、ワインと、うん、かいちゃんは何や、シュワシュワとワイン、
ね、スパークリング系と、はい、まあ、スパークリングシャンパン、うん、そしてワイン、白ワインが好き。
そっか、
いいですね、
うん、は
い、
ね、はい、私は赤ワインが好きと、
うん、いいですね
赤ワインと日本酒みたいな人なんですけど、
そう、私、はい、赤ワインを飲んでた時期もあるのよ。今も飲むよ、うん、ピノノワールとか好きやから飲むんだけど、うんうん、これどうなんですかね、なんか赤ワインと白ワインと比べたら悪酔いするのが赤ワインの方が多かったっていう私のデータにより最近白ワインにしてるっていう感じなんですけどそういうのってないですか？あります、
たまたま違いますかね。
あれか、飲みすぎてる、
飲みすぎてますね、うん、
まあ、それ間違いない、会社の飲みすぎ間違いない。
ピノノワールは基本的に口当たりがやっぱりね綺麗でいいん で、
ね、
ついつい飲みすぎてしまうかもしれないです ね、
は
い、
そう、ピノノワールとカベルネソービニオン、
はい、
かな、シラー系よりそっちが好きな、
はい、
へえ、
ね、なんかわかりますか、
まあ、王道ですよね、
王道ですよ ね、 王道が好きですよ、ベリー的な感じの、
はい、なるほどな。私の赤ワインは、うん、まあ、基本私お酒は、味の濃いのが好きなんですよ、
うんうん、
ご飯あんまり食べないんでね、うんうん、だからね、お酒をしっかり味わいながら、うん、ちょっと当てがあればいいので、うん、赤ワインでも渋いだけじゃなくって、うん、ちょっと重くて、うん、でもブドウの味がしっかりしてるような感じの方が好きです。で、飲み始めはちょっと軽めから入るけど、うん、なんかやっぱり最終的にはしっかりしたのが好きで、うん、最近意外とアメリカのワインよ美味しくなってきて、
そうですね、
ナッパバレーとか
も、ナッパ、そうです、カリフォルニアから始まって今、うん、ワシントンもそうですし、うんうん、オレゴンもそうですし、うんうん、もう産地は どんどん増えていってますね。ただしっかりとした濃い味わいっていうのがやっぱり未だにこうカリフォルニアの、ナパあのあたりですね、こうナパイコールそのカベルネのちょっと濃いやつと、そういうイメージが ね、あるんですけども、高いですけどね、ナパバレーのワインは
ね、最近そうですよね、
だから美味しいやつ、美味しいお酒とかってそんなに量いらんっていうか、ちょっと本当にちょっと一杯二杯飲ましてもらえると、もう幸せやなっていつも思うから、
そう、私もコストパフォーマンスの高いっていうのが結構コンセプトなので、自分の高いお金を出せば高いものはたくさんある、美味しいものはたくさんあるから、その値段の割には美味しいとか、そういうデイリーワインみたいなのが結構好きですね。
探せばね、結構いっぱいあるんですよ、バランスがよくて、しっかりとこのブドウの味わいがあって、なおかつ品種の個性とかがね、出てるっていうのはいっぱい、ただそれを探すのが難しい。
それは西島さんどんな感じで探
す、そうですね、
探してるんやろ、
我々その展示会とか試飲会とか行くと、100種類以上のこう、ワインが、
そ
うです
ね、並びます、
でそれをこう一つずつこうテイスティングしていくんですね、でその中で印象に残ったやつを、もう一度自分のお店で一本開けてみると、で最初から最後まで飲むとワインって変化していきますんで、その変化の中でどれだけこう楽しむことができるか、であとは価格とのバランスですね、それで、これやったらおすすめできるなっていうのを、おすすめさせていただいているというところですね、
ってことは西島さんも飲まれる方なんですね。
飲みますね。
もともとワインが好きでとおっしゃってたから、
365日、
飲んでる、
飲んでますね、休館日3日あったら
365、同じぐらいです、よかった。
やっぱりこの番組は、っていうかここに来る人そんな人ばっかりやから、
本当やね、
強くはないんですよ、お酒はそんなに強くはないんですけども、日々ね、コツコツ努力はしてます。
そうなんですね、
なんか確かに、あとは気候によってもその時飲みたい、なんか違うかな、なんか今年夏すごい暑すぎたでしょ、本当に赤ワイン推しなんやけど、
赤飲みづらくない、
飲みづらかった、
そう、わかる、だから秋になったら、ちょっと寒くなったら赤ワイン飲んでもいいかなって思うのよ、基本的には私、白だけど、それは
ね、ご家庭で飲む時は、その温度が例えば暑かった場合、赤ワイン難しいですよね、だいたい18度ぐらいから、20度ぐらいの間で、飲んでいただく赤ワインっていうのが多いので、どうしてもね、室温でしたらもう暑すぎますし、かといってどれぐらい冷やせばいいのかなっていうところもありますんでね、夏場は白ワインでしたらね、キンキンに冷やして飲んでたら、温度ね、ある程度適当に上がってきても大丈夫なんですけども、
そうやね、だからやっぱりさ、私らプロじゃないやん、お酒好きっていうだけやんか、安心してそのおすすめしていただけるプロの方に出会えた時に、何も考えずに、もうそれだけ、やっぱこれ美味しいわって好み分かってもらえてるとさ、嬉しかったりするやん、
する、ね、なんか私、赤ワインはさっき言ったみたいな、ピノノワールとカベルネソーヴィニヨン、いわゆる王道、で白ワインは、あれが好きなの、シャルドネ と、ソーヴィニヨンブランが好きなんだ、
すごいな、
王道ですね、
そう、結局失敗したくないっていうのもあるの、なんかそのそういえば外れがないっていうのがあって、なんていうかな、それ以外のものでおすすめされた時に、っていうのがあったから、だからそういうのが本当にこう分かってもらえるところに出会えると嬉しいかなとは思います。
そうですね、そういうふうにこう、一言でピノノワール、カベルネソーヴィニヨンと言っても、もう全然
その幅が広いじゃないですか、
幅が広いんで、分かるということは多分ないと思うんです
ね、なんかその私がそれを選ぶのは、だから結局シラーとかそっち系になると幅がもっとあって、なんかなかなか、私が、これっていうのがなかったからっていうのはあるかもよ、
私はどうなんや、私本当にどっちかっていうと、実はフルーティーなのってあんまり好きじゃなくって、ただフルーティーなの好きじゃないっていうのをワインでも日本酒でも言うと、ただただ舌刺すような辛い、ワインやったら渋けりゃいいっていうか、いうものを持ってこられることが多い、
渋みって言ったら、
渋みって言うと、 うん、重いのがいいとかっていうと、うんうんうん、じゃあ旨味がないねんなっていうのがものすごくあって、うん、そういう意味で言うと初めて入ったお店で、うん、あんまり知らんワインが並んでたりとかすると、うんまあ、日本酒もね含めて知らんのが並んでると、うん、いやじゃあちょっとまあ初めなんでフルーティーな感じみたいなこと言っとくと初めがないとか、
まあ、まあそう初めがないっていう選択肢はやっぱりみんなあるかもね、
う
ん、
そうですね
だけどワイン も, もうもちろん日本酒もそうやけど、うん、何に合わすかとか、うんうん、そうやって何時間、まあ、ちょっと時間経ってこう空気と触れてとかで変わってくるじゃないです か,、うん、だからそれもね、うん、そういうのも含めてなんかいろいろ教えてもらえたりとかしたらやっぱり楽しくなってくるよね、うん、
なるなる、
うん
ね、えどうなんですかあのお店の方では例えばの試飲会的なものであったりとか、はいはい、そのワイン会的な日本酒会とか、はい、なんかそういうチャンスってあるんですか、
は
い、
ですね先月の末にちょっとプチ改装をしたんですね、うん
はいはい、
でもういらない棚をとかをもう全部取っ払いまして、うん、ちょうどこうテーブルがあって、まあ、7、8に座れるようなスペースを作ったので、
うんうん
先週ちょうど水曜日に、うんまあ、ワイン会っていうのをね初めてそのスペースで、はい、やらせていただきまして、
うん、
ちょっと食べ物はね、飲食店さんじゃないんで、うんまあ、皆さん持ち寄っていただいて、
うん
はしたんですけども、はい、一品だけね僕ちょっと作ったんですけども
何作りはったんですか
あのパッケリって言って、こうホースをこうぶった切ったようなパスタがあるんですね
見たことあります、
はい、それをちょっとこう出させていただいたんですけども、もうそれ以外はもう持ち寄りで、
はい、例えばね、まあ、この番組自体がまたネーミングも、うん、あの皆さんからの募集で決めていこうとしてるでしょ、
うん、
で番組の企画としてもこんなことしていったらいいんちゃうかって企画的なことも番組でいろいろ募集しながらっていうのやってるんだけど、うん、あの今日来てもらったでしょ、はい、西島さんに、
はいうん、
例えばのこの番組企画的に、うん、ここの 7S で、うん、そのそういうワイン会的な会
いいかもね
番組の中でワイン会
ワイン会生中継みたいなのもありやと思うんですよ、
うんうん、確かに確かに、
う
ん、
どうやろ
どうでしょうか ね
相
当ボキャブラリーがいると思うんですけどね、
まあね
まあ、ずっとじゃなくてその時の様子とか、
うん、そうですね、うん、
撮ったりもありやし、
うん、
番組発信でまあまあそのお酒好きが集まりましたよっていう、う
ん
はい、
生中継よくない、
うん、
そのままほらなんか映像を配信しながら、うん、動画も配信しながら、うんうんうん、一緒に飲んでるみたいになるやんお家でも、
うんうんうん、
行けなくても、
うんね、
こうワインのちょっと話とかこのワインおすすめでこんなんでとか、
うん、
なんかあてがこういうのがいいですよとか、
うん、
そういうのを聞けるといいよね、
う
ん、いいね、うん、だって公開収録もさ当然するけど、うん、あとは、はい、なんていうかな取材に行ってみたいなこともやっていきたいやん、
うん、
酒蔵も巡りたいって言ってたや
ん
でも酒蔵巡る前に、まあ、今回はさ、うん
ね、
まず酒屋さん、
はい、ある種ほら西島さんとかも酒蔵みたいなもんや
から、う
ん、
そう
お酒の蔵やん
ガレージやか ら,
ガレージやから
あのもともとは酒庫西島っていう名前やったんですよ酒の蔵の西島それをちょっと横文字に直したっていうのが
う、
はい
ね、
あるんですけども、
はい、ずっとじゃあお酒に囲まれて生きていらっしゃるわけですね今まで
そうですね生まれた時からずっとお酒には囲まれてましたね、う
ん、飲めてよかったですよね
飲めてよかったです ね, ね幸せですよね
飲めない人もいますからね、
確かに、
ねすごく あまり飲めないとおっしゃってましたが、
はい、
なんかお酒での失敗談とかありますか
失敗あんまりね
飲まなければないか
あんいや
ありそうやね
ありそ
う
あんまりでもない記憶を失うとかということはないんですけども、
うん、
一昨年ぐらいかな、うん、その九州の酒蔵さんばっかり集まった、
はい、
その試飲会があったんですよ、うんうん、でその時に、12時ぐらいから飲み始めて、
うん、
12時間ぐらいね、
うん、
乗
りたんです
飲んでたんですね、
うん、
で記憶は失わないんですけども、うん、こう視界が ね,
ね
視界がこうキューとフェードアウトするみたいにねだんだんだんだん狭くなっていったっていうのは覚えてますね
なるほどな、
3日ぐらい酒抜けなかったですね
あそうなんですね
3日酔いかすごいな、ねいやじゃあちょっと後半、うん、お客さんから実はこんな番組名いいんちゃうかっていうのもメッセージいただいたりもしてるし、
う
ん、それ含めて今後の展開をちょっと相談してみようか、
うん、
ねお願いします
はい
ハッピーボンバー はい、かいちゃん、
はい、
とりあえず、うん、新番組名っていうので、うんうん、4つ来てます。
はい、
桃尻娘。
なんやそれ、
いらんやろ。
なんやろ桃尻娘やねや。
なんかイメージなんちゃう、お酒から想像するエロスの世界みたいなんで、なんか桃尻娘やったんちゃう。
そうなんや、うん、
で次は酔いどれ天使。
うん、
で似てんねんけどほろ酔いエンジェル。
あー、うーん、どれやろうね。
あともう一個、うん、美女の実。
うーん、美女も呼ばなあかんね、じゃあゲスト
呼ばなあかん。そうなるよな。とりあえずそれしか来てないね。
うん、そうか。
今んとこまだ酔いどれ放浪記が、
そうやね、それがあれやね、
一やな。
桃尻娘ってなんかすごいあれ、ね、やろ、懐かしい感じもするわわ、なんか表現が。
なんやろ、ね、や山下、うん、なんとかって、
いや橋本治さんの小説やったんじゃない。
あ、小説であるんや、
うん、へえ、なんかね聞いたことあるけど、はい、うん、うん、
まあ、番組名はじゃあ引き続き募集ということで、
西島さんにも聞こうよ、何がいいですよね、
何が、あ、何でしょうね、パッとこう出てこないですけどもね、
うん
うん、まあ、放浪記とか演中なんとか
放浪記、ね、なんとか放浪記、放浪記、ねね、
うん、な今のところ酔いどれ放浪記やけど、うん、酔いどれが変わってなんとか放浪記かもしれないですね、
う
ん、
そうですね、
うん
う
んうん、
じゃあ、次
放浪すんねん、放浪すんねん、私らじゃあね、きっとね、
じゃあ決定、これって来るまではカッコ仮で、うん、酔いどれ放浪記で行きましょうか、うんうんうん、で、第1回目の時に、うん、かいちゃんって言ってたやん、うん、実はこの番組の第1回目の前の回の、うんうん、
ほろよいハッピーアワー
をやる時に言ってた、うんうん、その絶対番組発信でとか、うん、お酒作りたいよねって、うんうんうん、メーカーさんから、うん、どうぞ番組と一緒にやってくださいって言ってもらえるような番組にしていきたいねみたいな話って
したね、
してたよね、うんうんうん、でもまあまあ三本目やし、うん、そろそろそこに向かって、うんうん、ちょっと企画も考えていかななっていうところも実はあるんです、うん、
はい、
はいはい、でその辺の引き出しが、うん、この素人が、うん、ただの酒好きが言ってる素人ではなく、
はい、そうそう、こういう ね
プロの方が入ってくれると、
プロフェッショナルも入ってもらわないと、
そう、
はい、
そしたら
形としてね、成り立たないですよね、
うん、この番組発信なんかこうしていこうかみたいな案が出てきたらいいなという悪巧みの上、うんうん、今日来ていただきました、
はい、ね、そうですよね、お酒作る、まあ、日本で作られてるお酒ですよね、
うんうんうん、
まあ日本国中どこでもあるのが今多分その日本酒と、
うんうんうん、
実はワインも、ね、うんうん、ありますし、うんうん、クラフトビールっていうのもあるんですけども、うんうん、
ありますよね、
まあ、近くで言ったら多分ワインか日本酒かなと、
うん、
そういうふうに思いますね、うん、日本酒もワインも、もともとはね農産物、うん、お米それからブドウ、うん、でこれのその育成それから収穫、うん、そこから初めてお酒になっていくという、うん、まあ、1年を通しての作業ですんで、
うん、
だから1年通していろんな、まあ体験、お酒に関わる体験ができるということであるんであれば、うん、そこやと思うんですよ、うん、ビールはねさすがに麦から作るっていうのはね、う
ん、
あんまり
ね,
ちょっとないかなと思いますんで、うん、まあ、どちらかなというとこですね、
う
ん、はい、
そう、ぶどう、ワインというとうちの父親がね、私が小さい時に家でワインを作ろうとして腐らせていました、うん、
え、
うん、やっぱりうまく発酵という 発酵なんですかね、
そうですね、発酵ですね、
しないの、
はいはいはい、
腐ってしまうの、
そうやんな、
う
ん、
そうですね、
まあ、日本のまあまあ日本というか、まあ、
うん、
その始めた気候にもよるのかな、
うんうんうん、
腐ってたよ、
まあ、腐るというか、まあ、アルコールを
発酵、ね、もう行き過ぎてしまってる感じだったのかな、
まあ、腐らないんですけども、うん、アルコールが発酵します、まあ、それまでにちょっとね、うん、傷んでしまうっていうのがあるとは思うんですよ、
うん、
で、まあ、ブドウとかに関して言うと、ブドウってすごい原始的な植物っていう果物で、もう本当にどこでもピュッピュッピュッとこうね生えてくるんですよね、
そうなんですか、
う
ん、
そうそうそうです、
意外です、
うん、意外なんですけども、うん、なんとかまあ、マンションのベランダにブドウの種を植えれば、うん、ちゃんとリースリングやったらリースリング、シャドウやったらシャドウではできます、
へえ、はいはい、意外だった、はい、でも実がなるかどうかは分かんないってことですか、
ね、いや結構実になるみたいですよ、植えたことはないですけども、はい、ただやっぱりそのブドウ、ワイン用のブドウっていうのはいろいろそこにね作業がやっぱ入ってきますんで、
うん、
まあ、 たね難しいんですけども ね、
そう私でもイギリスにちょっと留学してたことがあって、うんうん、イギリスって結構そういうガーデニングみたいなのされてて、うん、お庭があるお家だったんですけど、うん、ブドウを栽培されてて、うん、そこでワイン作ってはったんですよ、
うんうん、
それなんかねちょっと発泡してて、
う
ん、
はいはい、
うん、3本ぐらいいつも持たせてくれて、
へー、
おいしい、
ね、自家製が美味しい、ね、
ちょっとね微発泡みたいな感じのやつでしたよ。
ガスがね抜けきってないかと思うんですけども、
それがなんか美味しかったですよ、うん、なんかね、うん、ね、
いいですね、
うん、あとね国産のワインって、うん、これ私の印象なんですけど、うん、ちょっとコクがないというか、うん、あっさりしてる、うん、白にしたって、うん、赤にしたって、うん、みたいな感じがあって、はい、うん、まああえて選ばないっていうのがあるんですけど、うんうんうん、それはやっぱ気候のせいだったりブドウの品種ですか？
そうですね、一番あの大きいのは、まあ、ブドウの品種があるんですけども、うんうん、まあ、日本で一番、よく知られているのは甲州種というブドウなんですけども、これ実はヨーロッパから来てる、
うん、
はい、大陸から来てるブドウでして、で、まあ、唯一その日本の中でワイン用のブドウとして、うん、あるんですけども、うん、まあ日本 の、 その食べ物あるじゃないですか、
うん、
まあ、だしの食べ物ですね、はいはい、和風の、うん、それに合うような形で今までやっぱり作られてきたんですよね、
うんうんうん、
だから非常に、なんていうかな、果実味のボリューム感はないんですけども、うん、繊細で、うん、でこう綺麗な味わいが、
うんうん、
甲州種にはありますんで、まあ、日本料理と合わせていただくと非常によく合うと、
うん、
はい、まあ、そういうその食べ物のバックボーンがあってのワインと思っていただければと、
うんうん、
はい、思います、はい、
やっぱ大事やね、
何と食べるか、
食べ物とね合わせるのってね、
うーん、
なんかちょっとずつまたお酒作りもね、現実になるよね。
そうですね、
ね、
うん、ワインとか割とやりやすいと思いますよ、でも、
はい、あとは本当にあの番組とともに、
うん、
ね、
うん、
だって始まった番組ばっかりやん、
うんうんうん、
だけど番組とともにやっぱりいいものを残していこう、
うん、
あの美味しいものをさ、例えばワインにしてもできるだけ一人でもたくさんの人に飲んでほしい、
うんうん、
なんかそんなね、うん、思いがなんかありながらの作っていくもの、
うんうんうん、
できたらいいな、
ね、コラボ、ほんとほんと、うん、
ね、
うん、ね、そう、何、なんていうかな、そう、誰と作るかじゃないけど、誰と飲むか、うん、誰と作るかみたいなのもあるし、
ある
よ
ね、
なんかね、いろいろそういうのいいよね、うん、
西島酒店コラボっていうのもありかもしれない、
うん、本当やね、
そうですね、
そう、だから西島酒店さんが選ぶこのワイナリーなんかどっか部のところがあって、うん、そことやって、そこに実はうちの方は、うん、あの番組としてこう応援するみたいな感じでもありかもしれへんし、
うん、
ね、
ね、
まあ、ちょっとね宿題になっちゃいますけども、
はい、はい、
だって日本酒とかでもよくあるやん、
うん、
あの酒屋さんコラボでもともといろんな作ってるけど、うん、今回酒屋さんコラボで、うん、あの酒屋さんに何本限定で卸しますよって言ってやってる日本酒もあるから、
そうですね、
ワインとかもそういう感じで、すごくたくさんじゃなくて、
ね、どっか関われないんですかね、ブドウ、例えばほら柏原、うんうん、柏原市、うん、柏原なのかな、
そう、柏原
の辺とかってブドウでしょ、う
ん、はい、
で何ブドウ刈るところで自分がちょっとほらなんかその樽の中に入れたとかっていうのって嬉しくないですか？
嬉しいよ。
あの多分やるとしたら、うん、あのもう春先のいわゆるブドウの剪定って言って、
うんうんうん、
どこに、いくつブドウをつけるか、そのために、うん、まあ、まあ、ブドウの間引きみたいなもんですよね、
うん、
その茎の中の、
うん、
そこからその作業から始まって、うん、まあできた毎月、
うん、
1回ブドウの手入れをしに行くと、
うん、
で収穫で醸造っていう風な流れやったらやれるところがあるかもしれないです
よ、うん、
かもですよ、
うん
いやいや西島さんところが入れば、
いやいや
可能かも、
そんなに力はないです
でもなんか面白い、はい、あのそこまで関われるものってないもん、
うん、
体験的に一時ね、うん、ピッと行って、
はい、
ああここのワイナリーこんなブドウなんやなとかって新してとか終わるけど、
う
もう本当に一貫して本当お米も一緒やん、
うん、
お米も苗からもみか、
うん、
なんか植えて、
うん、
こう田植えして 育っていて脱穀して精米するところまでっていう過程がさ、やっぱり楽しいやん。お酒もね、お酒好きからするとその過程ってきっと楽しいから。
そうですね、やっぱり自分の手でお酒を作ってみる、まあ、お酒を、まああの素人ですね、なかなか設計というところまではいかないんですけども、設計はね、ね、まあ、日本酒だったらね、杜氏さんとかと手伝っていただいて、で、まあ、作業ですよね、作業をどうしていくかっていうところですよね。
そうですよね、だってなかなかそういうの体験できないですしね。
そうですね、
ね、
春までになんかそんなのできたらいいね、春のぶどうの時にね。
設計っていう言葉の響きが新鮮で、そう、やっぱ味をどういう風にしていくかっていうのをもともとそういう風にやっぱり考えてから、まあ、当たり前なんですけど、飲む側からしたらなんかそこってなんとなく、あ、そう言われたらそうなんやなと思ったんやけど、ほらどういう方向性で作るかとかってね、何事もそうだからやけど、なんか新鮮な、
新鮮だって、飲んでる時って美味しいと思って、美味しいがまず先に来て、好き、美味しいっていうのがあって、え、これどこのやつ、え、誰が作ったんとか、え、どういうコンセプトでみたいな、あの、気に入れば気に入るほど深く知りたくなっていく。でも作る方は設計やからね、まず逆やもんね、美味しいと思ってもらえるために。
そうですね、
設計師なんやね、だから
すごいな。
そうですね、まずね、着地点というかゴールを作っとかないと、
ね、どこに行くか分かんない、
分かんないですからね。
こんなんできちゃいましたではね、
それも面白い、どこに行くか分からないワイン、
あ飲む、
いや飲むよ、
まあな、まあ一回はね、
ねえ、
ま、ワインが面白いのは多分その時その年その年の天候ですよね、もう天候によって非常に左右されますんで、まあ本当にこんなワインにしたいと思っててもその設計通りにはなかなかいかない場合がね、やっぱり多々あるとは思うんですけども、
逆にもあるわけですよね、結局だからこうしようまでできなかったけど、こう別に勝負とのこっち、ね、こっちに行ったみたいな感じもあったりするのかな、ねえ、
と思いますね。
ドラマチック、
ドラマチック、いやなんかいいね、こうやっていろんなことがね、番組内で考えられるっていうのも、まあ斬新っちゃ斬新、
ね、
できるだけこうみんなで作っていくものにもしたいっていうのも一つある、番組も含めてね、ある程度設計大まかな部分は作るけど、そこにこういろんなスパイスを入れるためには、みんなお客さんとか関わってる人の意見がこう入ってくるとね、より深みのあるものになっていくのかなって思ってます。
本当本当ね、楽しみ、ね、
楽しみやわ。なんかかいちゃんもう終わりやで、
本当にあっという間やね、
早いね。今日はどうも、
はい、
お忙しい中お越しいただきまして、
いえいえ、とんでもないです、
はい、ありがとうござい
ました、ありがとうございました。
ハッピーボンバー、ボンバー、ね、今日は新鮮な設計という言葉をいただきましたが、
なんかそのなんやろ、ただのもだけな感じじゃない、私たちって基本的に。でもそのお酒の先に広がるというかね、なんかそういう風なこう設計だったりいろいろっていうので、なんかそれはそれですごく新鮮で本当面白かった
ね。設計しても作る人がいてなかったらあかんし、
飲む人がいないとダメやし ね、
なんかまあまあ、あの番組を通してじゃないけど、関われる人、このお酒というものを基本に関われる人をちょっと増やしていきながら、新たなね、ちょっと今までにないようなものができたらいいかなって思っております。
はい、
あのぜひね、あのお近く、あの堺のお近くの方は西島ガレージ、
違うワインガレージ西島、
ワインガレージ西島、
はい、ぐっちゃんぐっちゃんなったで今設計が
もう一回言って、
ワインガレージ西島、
ね、足を お運びください。
何本ぐらいあるんですか、
本数。
はい、
本数は
数えきれない、
数えれない
で、ね、でもガレージやからいっぱいありますね、
は
い、
本数はよくわかんないですけど
ね、 ね、
じゃあ引き続きメッセージの方もお待ちしておりますので、
お待ちしております、
よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。